瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎週月曜日のこの時間は市民の力紹介します。瀬戸で暮らす皆さんが自分たちの町をより良くしようと様々な活動をしています。このコーナーでは市民活動、ボランティア、人材など瀬戸市で活躍する市民の力にスポットを当ててご紹介しています。今日は菱野地域力まちづくり協議会から会長の永江正美さん、生活安全部長の井上裕二さん、常任参与の江原正俊さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。菱野地区というところもまちづくりはすごく力が入っているところなんですが、今日はですね、その中で生活安全部のお話を伺いたいんですけども、まず部長の井上さん、この生活安全部の活動としましてはどんなことをされてますか？
生活安全部 の活動といたしましては、防犯パトロール、これについては青パトによる活動を7月から3月の日曜日に実施をしております。はい、あとは防犯推進大会、年2回、7月と11月に開催をしております。うんうんうん、あと11月につきましては、親子合同パトロール11月の2回目の実施の時に合わせて実施をしております。子どもパトロールについては、うちの方 の公民館から、デジタルリサーチパーク、そちらの方まで歩いていき、デジタルリサーチパークの方のお祭りを兼ねて、実施をしております。
確か青パトの活動も早い時期からでしたよね。
青パトによるパトロールについては、平成20年から実施をしております。
ですからもう10年以上ということになりますよね。はい、青パトが街の中を回っていると、その犯罪の抑止力ということではかなりありますよね。
抑止力に関しては、やっぱり回ることによって、皆さんの目につくというのが一番抑止力になるんじゃないかと考えております。
はい、そしてそのパトロールということ、親子でのパトロールってなんかこの地域ならではっていう気もしますけどね。
親子でのパトロールっていうのはやっぱり気づきが一番大切だと思いますので、どんなところが危ないのか、やっぱり小さい子に関しては横断歩道でも見ないで飛び出すっていう、公民館出てから横断歩道についても数箇所ありますので、そちらの左右確認だとか、どうしても土手沿いを歩きますので、道の方を、私どもの菱野地域、特に南側に関しては、やっぱり田んぼの中を歩いてきますのでそういうところで、田んぼ周辺でどんなところが危ないのか、用水路に落ちたら危ないとか、
そうですよね。
こういうところを気づいていただくという形で。
なるほど。そうか、親子でパトロールっていうのはどっちかっていうと子どもたちにいろいろ気づきを学んでもらうっていうこと。
どうしても田んぼの中を歩いていって、中学校の横から山の方へ上がっていくんですよ、デジタルリサーチパークに関しては。
はい、旗中からですよね。
その道に関しては車道しかありませんので、歩道ありませんの で、その時に車が来た場合は、車の後ろから来る気配だとか、こういうのを気づいていただければ。
そういうことなんで、トラックも多いですしね、
トラックも多いですね。
そ
こ、やっぱりトラックの往来がやっぱり多いですので、あと乗用車もここのところね、ハイブリッドの車、ゆっくりになるとエンジンを聞こえませんので、極力ハイブリッドの車を気づいて、タイヤの音だとか、こういうのが、五感で感じていただければいいかなと思います。
そうです。江原さんも一緒に活動されていますけども、その辺はどうですか？
そうですね、今までずっとやっているんですけど、ほとんど地域の人たちと、仲良くなって、大変いいなと思ってるんです。
それから子どもたちもその地域のおじちゃんおばちゃんたちと仲良く顔見知りになれるということは大きそうですね。
そうですね、なんか顔なじみになってきているんですよね。
子どもは大きくなってきますけども、大人見守る側のその気持ちっていうのもね、多分通じているんじゃないかなと思いますけど、
なるべく変わらないように、やっぱり子どもさんは 町内の宝ですよね。
ですよね。
それはたくさんいますけど、子ども少ないです。
本当ですよね。これからね、支えてくれる人材たちですからね。そういう意味ではこうやっぱりやりがいっていうのは
あります、うん、子供がなんか朝でなんの言うことに挨拶してくれるんですよね。
おはよう、
おはようって、それは嬉しいんですよね。
大きな声で、ね、挨拶する
から。ということはその見守りも皆さんがなさってるっていうこと。
ボランティアさんがいるんですね、はい、それと一緒に大体まあどこどこあるんですけど ね、
ね、そういうパトロールもしています、うん、そしてやっぱり皆さんの意識もね、随分子どもたちもと若いお父さんお母さんも変わるでしょうしね。
そうだね、
うん、まあ、若いお父さんお母さんもね、やっぱり子どもさん の、まあ、道を渡るところの、はい、ああいうところもなかなか見る機会少ないでしょうから ね、 特にお父さんはね、はい、あとは、ね、自転車に乗ってる子どもさんたちでも、うんうん、はい、まあ、注意力っていうのは前しか見てませんの で、うん、横から来るものほとんど見てませんので、うんうんうん、まあ、保育園が気づければね、うんうんうん、まあ、安全が第一ですので。
そうですね。そしてまたお家でちょこっと、ね、気づかせてあげる、
まあ、保育園で、うん、まあ、保育機会があればね、家帰ってからでもそういう話ができるでしょうから、うんうん、何が気づけたとかね、うん、そういう話をしていただければ、うんうんうん、一番いいんじゃないかなと思います。
そっか、そういうじゃ親子の意識作りっていうこともなさってるっていうことなんですね。さて、この石野の地域力のまちづくり協議会の会長は永江さんなんですけども、永江さん、この地域力っていうのはね、今本当に大切になっていますけども、ご自分のところはどうですか。
まあ、今生活安全部長と常任が言うように、まあ、やはり隣同士が、うん、接すると、はい、それとやっぱりこれからもう3年も経つと、うん、特に後期高齢者がつながってくると、はい、そうするとなかなかね、うまくその時になってから地域も僕たちもな、犯罪やとか、うん、住みやすい町を目指して特に犯罪はゼロというのをスローガンでやっとるんやけど、うん、なかなか我々もそれに至らんということですけど、まあ、実際から僕たちが判断すると、世代の若い人は、その要望はしますよ、はい、要望はしますけど、なかなか参加が願えないと、はあ、それでそういうことを若い子に言いますけど、うん、やっぱりその我々もできたら、自分たちでやれることは自分たちでやろうと、はい、今、生活安全部がやってるように、うん、やっぱり親子で会話をすれば、そんなに効果も出てくるけど、はい、やっぱりみんなが、この町を良くして、その犯罪ない町を目指そうと、うん、そういう意識を持たないと、はい、やっぱり抑止力になっていかんと、うん、なんかことで、まあ、特に今回は地域も、うん、なんとかいろんな犯罪をゼロにしようというのがモットーで、はい、まあ、僕たちもその生活安全部に運動しなさいよとか、うん、そして押し付けとるんやけど、うん、やはりその生活安全も限界度がありますので、やることに関して。だから少しでも若い人が仲間に入ってくると、うん、今の高齢者の方、うん、また若い方と一緒にまた親子で、うん、一番いいのは本当家庭の中でそういうことを話し合う、会話をする時間が保てれば一番いいと思うね、うん、これから特にそういうことで絆をやっていかんと、はい、なかなか犯罪がゼロに、はい、なっていかんと思いますので、はい、まあ、僕は正直で地域がいろんな形で何でも言うやけど、はい、犯罪ゼロを目指してみんながやっていこうというのが一つのまちづくり協議会の一つのアクションを取ってやっていきたいと思います ね、
はい、要望はするがあまり協力をしないって、多分、ね、もしかしたら耳の痛いなっていう方もいらっしゃるかもしれませんけども、その自分のできることは自分でやっていこうっていう、そしてまちづくりの皆さんがこれだけやってくれるから協力もしていこうっていう、やっぱ気持ちっていうのがね、
そうですよね、う
ん、やっぱり大事ですので、うん、本当に何かやって後でそれを思い返して話が出ていただければね、一番いい話になると思いますけど、うん、やっぱり何かに参加しないと話題作りにはなりませんので、うんうんうん、まあ、一つでも、出れる機会があったらぜひ参加していただいて、まあ、たくさんの人でね、見守れば、うん、町も良くなってきますので、うん、まあ、防犯に関しても本当に一人一人注意していただくのが一番 いいと思います、
ね、そしてみんながつながっていって、ね、いい街にますますっていうことですよね。またこれからもその地域の力ということで引き続きよろしくお願いいたします。今日話をありがとうございました。出演をしてくださいましたのは岸の地域力まちづくり協議会会長の永江雅美さん、生活安全部部長の井上裕二さん、常任採用の江原正俊さんでした。瀬戸町ラジオをお送りしました。